おはようございます。それでは3秒持って礼拝を始めましょう。聖歌402番の丘に立てる荒削りの賛美いたします。ラララララ。3、はい。丘に立てる荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませり命を、十字架にイエス君、我を贖いたも、十字架の悩みは、我が罪のためなり。アメン。愛する天皇と様、今日も私たちに御言葉を与えてください。御教えのうちにある苦しいことに私たちが目を留めることができるように、聖霊様による悟りと教えを与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。ヨハネの福音書19章、12節から22節までです。
こういうわけで、ピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。のぞけ、のぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王、私が十字架につけるのですか？祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時、イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダと言われるに出かけていった。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。ピラトはイエス様を釈放しようとしますが、ユダヤ人たちの激しい反発を受けます。イエス様は引き渡されて十字架にかかられました。イエス様の両側には2人の罪人も十字架にかかれていました。イエス様の罪状書きにはユダヤ人の王と書かれていました。それでは聖霊様から最初に示されること、目に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、全体から教会にいる人たちが最後に世の法廷に訴えて、そこで十字架の判決が下ったんだなということ、そこに目が止まっていて、これは本当に悲しいことだなと思いました。
はい、私は15節の このカイザルの他に私たちの王はありませんというところに目が止まりました。結局この祭司長たちがこの世の君を王としてしまい、そしてイエス様を逆に十字架につけてしまって、まあ、日本のこの戦争中のことも思い出したんですけれども、本当にこのような時にその人の信仰の本質というのが出てしまうんだということを思いました。以上です。
私は20節目が止まったんですけども、イエス様は誠のユダヤ人、イスラエルの王であり、神の国の王であり、またこの三角国語でユダヤ人の王と書かれたところに目が止まったんですけど、イエス様は全世界の誠の王でもあられるんだということを黙想していました。それではさらに御言葉をより深く黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は12節のところからかけるべき行動をピラトから教えられましたけれども、最終的に自分の立場を守る、その判断をするとき、自分が信じるものを信じるものよりも自分の立場を守ろうとしたときに、真理を悟りきれずに救いを逃してしまうんだということを教えられました。ここを黙想していると、私は杉浦千畝さんを思い出したんですけれども、本当にこの自分の立場を捨てて、かえって自分の信じることを成し遂げたときに、本当にこの地上においても、また天においても、偉大な人として主が認めてくださるんだなということを教えていただきました。それから15節のところで、十字架っていうのが本当にこの教会が望んだ道であったんだなということ、教会が十字架をイエス様に、教会がというか、このユダヤの人たちが十字架にかけろと叫んだ。十字架につけたこと、その罪は教会の人たちにあるんだなということ。罪をくださって、すべての罪も清めてくださったお方だということを教えてくださいました。教えられました。いかなる罪も清めてくださる十字架というのをここから教えられて、本当にこの十字架の前に罪許されたものというのは、同じ罪を二度と犯してはいけないなということも思っています。
はい。私、12節を通して、避けるべき行動を示されました。ピラトはイエス様を釈放しようと努力をしましたが、ユダヤ人たちが激しく叫び、この人をもし釈放するなら、あなたはカエザルの味方ではありません。自分を王だとするものはすべてカエザルに背くのですと強く訴えかけられて、まあ、最後にはイエス様を引き渡して、十字架刑に引き渡してしまいます。まあ、この内容を通して、避けるべき行動として、自分自身が従うべき方が主であることを前もって心に決めていないと、自分の努力では決してこの世に抵抗をすることはできない、世の迫害に屈してしまうということを教えられました。以上です。
はい、私は、17節で、イエス様がご自分で十字架を追ってというところに目が留まりました。まあ、イエス様がヨハネの十章で、私は誰も自分の命を奪う者はいないと、私が自分でその命を捨てるんだという、このような、十字架につけられる状況ですけれども、実はイエス様がご自身の使命、そして人々の罪の贖いのために、からこの十字架の道を行かれたんだなということを思わされました。以上です。
私も17節から18節に、18節からイエス様は私たちのために十字架という使命を担ってくださったお方であることを教えられました。また罪のないお方が私たちの罪となられて、罪人として十字架に釘付けられたお方、私たちをあがなってくださったお方であることを教えられました。そしてここでユダヤ人たちが激しく反発して、イエス様を十字架に、釘付けましたけども、でもイエス様を本当に十字架につけたのは彼らではなくて、 それは私たち、私の罪であるんだということを思いました。それでは、御言葉を実生活に適用するためにしばらくの間黙想していきましょう。はい、それでは適用分かち合ってください。準備ができた方からお願いします。
はい、私はとにかく今日の箇所で本当に十字架の恵みを今かみしめつつ、もう一度自分自身ここで清めていただいて、本当にその罪を真っ白にしていただきたいと思います。
はい、私は今日の内容を通して、ピラトから避けるべき行動で死を最終的に死を選ぶのは、信仰によるものであり、信仰が与えられていることにまず感謝を捧げました。そして自分自身職場に使わされていますけれども、死を明かしすることが最優先だと心に決めて、それ以外のことに対しては、譲歩していこうと思いました。以上です。
はい、私は自分を十字架につける人たちのために、その罪を背負われたんだなということを思い、自分自身もそのようにいきたいなということを思いました。具体的には伝道している人たちのために思っています。以上です。
はい、私はイエス様がその十字架を背負って、そしてご自身を完全に捧げられたところから、自分も今日なすべき主のための働き、与えられている使命を今日なすべきことを忠実に行いたいと思いました。そして自分を完全に捧げたいと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの十字架を心から感謝します。その恵みが今日私たちの上に豊かに豊かにあることを心から感謝します。また私たちを通してその十字架の恵みが周りにも流れていきますように、私たちを用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。